で、初めての方ともこういうですね、一緒にやって終わる本当に感謝です。もともと北海道の北知事島の対岸にあるセタナというですね、キリスト教独立学院の卒業生の方々が37年ほども前に始めた聖書の集会、夏季集会ですね、3泊4日で、それが37回目なわけです、今回ですね、そういうことで私も8回目になるわけです。その帰りに、まず札幌で、という仕事になり、それからその後あちこちの帰りしなにですね、お寄りするということが、そこだけ行くということはなかなかできませんので、帰りしなに寄るということでですね、こっちを訪問するようになったわけですね。でそこで、集会という形で、多くの方々ともお会いできるようになったということです。で、鴨さんとはですね、南アルプス鴨さんとも何十年も前にこの命水の前身だった箱根というのをですね、その徳島出身の方は山梨県の、県の総務とかなんかになって転職した時に鴨さんたちに紹介したと。でその方はもう時期におらなくなったんだけど、それを鴨政子さんのお母さんが一部の人に配布されたと、郵送されたと。でそれを今の鴨政子さんも続けておられると。そんな関係で徳島にははるばる国際にですね、10年ほど前に四国集会に来られたことがあります。でそれでそういうこともあったので鴨さんのところをお呼びして、今回は鴨さんがおいでるので初めてですね、こういう形で、鴨さんがおいでないからもうここはもう素通りしてという思ってたらですね、とってもこういうふうに初めて、またそれも、何でも神様よきに使ってくださるんだなということをですね、改めて思っています。ここへ来るにも瀬棚からですので、北海道からですので、いろんな箇所をですね、ずっと行ってきますので、一瞬のミスで、事故を起こしても来られないし、体の体調が不良になっても来られないということがありましたので、この家出たのは7月20日なのでですね、それからずっとありましたから、昨日は八王子ですね、その前は、千葉県のところで2カ所、その前は茨城県で、その前は福島県、次々とですので、なかなか本当にここまで、きちんと来れるかどうかということをいつも思っています。本当に無事に来れてですね、天候もこういうふうに、大雨のところもあったんですけども、こういう時期にですね、爽やかな風が外で吹いて、この本当にここにそこに座った緑のこうキャンパスって書いてあるような感じですね、木も前にあって、とてもいいところで、こういう皆さん方とですね、共に神様の御言葉を中心としてお持ち帰りいただくことを幸いです。で今日はですね、この詩編というものを選びましたが、この詩編はですね、150編の中でも特別に重要な詩なんですね。で大体この詩編というのはですね、この言葉がどうも馴染みにくいとか、それから敵をやっつけるとか、なんかこう激しい言葉があったりするから、なんとなく、深く読まない場合が多いんですね。詩は論理的に解析したらできないことがたくさんあります。で一般的に無教会の先生方は非常に論理的な研究ということをなされてするということが多いためか、無教会の全国集会、おそらく私が一番たくさん出席していると思うんですね。徳島で主催ということも単独主催2回もやらせていただいたりして、全国集会の傾向って一番知っている一人だと思いますが、一度も詩編をテーマとしてですね、掲げられたことはないです。ローマ書の3章21節からのところなんか比較的最近でも3回も取り上げているわけです。で聖書全部こんだけ2000ページまで、あまりにもちょっと私に言わせれば偏りすぎていると。聖霊というテーマにすることもないわけです。で賛美や祈りとしたことも徳島以外にはないということですね。でこの詩編はこれは賛美集ですね。実際に歌われていたわけです。で、賛美って何か付け足しようと思っている人は非常に多いわけです。特に無教会ではですね、先生の講義中心で1時間半も私が初めて対応した時に90分まるまるするわけです。しかも大学の講義とそっくりのような形態でやられたんですね。で非常にそれは私にとってはですね、不可解なものだったんです。それはドイツ文学の先生だったから余計に語学的なことを集中してやったと思うんですね。ところが このここはエロヒム店、ここは神明店、ここはどの子とかいって、そういう解析をやたらやったもんだから、もうまるっきり残らなかったんです。だけど私に残ったのは賛美の雰囲気が、それまで聞いた、まあ涼歌、琵琶湖小学校の歌とかですね、ああいう参考涼歌とか、そんなことばっかり歌ってたのが、ちょっと歌謡曲ですからですね、せいぜいまあいいなと思うのは古城とか古い年代の人を覚えてるんですけどね、ああいうあの八連太郎の工場の月夜のいわば改作なんですね、工場っていうのは皆さん。ああいうものしか知らなかった。で、そこで賛美歌の歌っていうのは初めて私そこ行ったんです。京都の集会に行ったところが、その雰囲気が違ってたわけです。それで私の場合は、その聖書講義だけだったら行かなかった。大学の4年の時もとても忙しかったから。だけど、その賛美歌の雰囲気と、まあ、一部の年配の方々の60代70代のご婦人の方々の若干の方々が、今まであった老人の女性と徳島県のおばあちゃんと全然違ってたんですね。で、そういうことで生きた商人を見たと、生きたこの賛美の雰囲気、メロディー、歌う姿というのを見てですね、それでもうちょっと行ってみようということになったんです。でも一般的な賛美は非常に軽視されているということです。ですから、例えばここへ来る前のある集会、別の集会でも、もう70代の方、そして私どもがつい2ヶ月、3ヶ月前の四国集会って、まあ、徳島が多いんですけども、北海道から九州までいろんな方々参加されます。で、そこで使った賛美詩を30曲ぐらい歌ったわけですね、30。で、それをもう使って歌おうとしたら、これをずっと開いておいて、この本には私が知ってもほとんどないって言われたわけです。賛美会議に賛美の本ってあるんですか言われたら、私もちょっと驚いたわけですね。賛美歌以外に賛美歌第2はご存知ですね。それから聖歌、新聖歌、リムプレイズ、プレイズ&ワーズ、友の歌を、新しい歌、それから世界の賛美、もうたくさんあるわけです。で、そういう中で、この賛美歌集っていうのは、まあ、1950年代に作られたわけですね、今の使って。だけどアメリカとヨーロッパの圧倒的に多い、800年代の圧倒的に多いわけです。で、それでそれ以後に作られたらどんどん新しい歌が生み出されますから、新しい歌、新しい雰囲気の歌、それから言葉も分からしい歌っていうのを次々作られていったわけですね。でも、そういうことの存在も知らなかったという方がもうおられてですね、ちょっととても意外だったんです。ある意味では、それはそのぐらい無教会の集会では賛美っていうのは非常に禁止されているところがあるというか、もうこれだけあったと。私が東京でおった時も、文化なんか全国集会に行った時に、無教会の有名な先生の関根正夫さんという、関根正夫という人知ってますね、日本代表的な教学学者、その文化会が一緒だったわけです。で、その時にその関根正夫さんが、賛美歌はもう私は柳原先生とか内村先生と同じ、ほとんど同じ僕から使ってますね、もうやっぱりそれしか知らないからですよとかいう、まあ、さりげなく言ったことある。ずーっと同じ、使って理由は何かって言ったら、これが音楽的に、あるいはこの歌詞が、あるいは進行的にどれだけいいかっていう問題に、選手が使ってる、これしか知らないから歌ってると、そういうニュアンスで言われたので、私もとても意外だったんですね。非常に高名な神学者であっても、聖書学者であっても、賛美に関しては本当にわずかな、まあ、認識しか持っていられないということを知らされたわけです。ところが、この賛美は決して付け足しではなく、この詩篇を見たら分かりますように、これはまさに神の言葉として聖書の中に入っているんですね。実際にこれ賛美歌集なんです。実際に歌われた。で、これが元になって全世界の賛美っていうものは生まれていったわけですから、そういう意味では賛美歌の一番大事な源流でもあるわけです。賛美歌はまさに神の言葉ともして扱われてきた。付け足しては決してないわけです。まあ、カルビンはそのことに非常にこの重要な意味を見つけたから、この詩篇は全部歌われないばならないということで、全てに曲をつけて詩篇歌手というのを作らせたんですね。まあ、そういうふうにこれは信仰的に見てもですね、非常に重要なものであると言えるわけです。まあ、ルターも当然作曲も作詞もしたりですね、音楽非常に親しい人であったわけで、この賛美が特に重要な点を言ったことがあります。ですから、この詩篇というのはそういう意味でですね、賛美集でもあるということを念頭にですね、それからもう一つ詩篇を読む場合に、 この詩というのは一般的には例えば詩歌といって広く言った場合にはもちろん日本の万葉詩、古今、俳句でも入るわけですね。でそういうものが例えば芭蕉がいくら有名だと、古池は川で飛ぶ子水の音っていう前世で歌われたりすることはあり得るかということは考えられないことですね。まあ、万葉集にしてもですね、日本人にとっては心のふるさととしてですね、私も万葉集いろんな中間持ったりいろいろ版も持ったりありますけれども、ここに非常に素朴なさまざまな人の気持ちが現れておるといえですね、それが世界のいろんな人に通用する、あるいは死にかかった人を励ますというの働きを一体してきただろうかということです。そんなことほとんど聞かないことですね。もう絶望で死にたいと思っている人が万葉集で本当に救われたという力づけた、ドロドロだわと、私はいつでもそういうことを見たことはないわけです、聞いたこともないわけですね、うん、ところがこの詩編においてはですね、もう本当に死にかかった人が新しい力を得たということはある意味で結びあるわけです。私にも何度かですね、この詩編によって大いなる力を与えられてきたわけなんですね。それで今回は一般的な詩編の方に特にこの無教会でも掲示をされているということもありましたので、北海道の瀬田野と札幌ですね、瀬田野の 4日間ですが、札幌それの、まあ、5回6回ぐらいの話は別だったんですが、それ以後はこの詩編を連続こうというかあちこちで、まあ、いろんなところですね、なんか鶴岡から山形仙台ずっとその詩編を次々とお話をしようと、今年はそういうことで行ったんです。昨日八王子である方がですね、西村さんはずっと言ってるけどみんな同じ話しとるんじゃないんですかって言うからですね、とてもじゃないけど同じ話でまた今日朝入れてとても話せない、それは1ヶ月ぐらいして同じところでも話せると思いますけど、今日話してまた朝同じところで話せないわけですね。それだけの、まあ、力を込めて話せないわけです。で、そういうことで言ったことがありますけど、その方が同じことをずっと言ってるのかと思ってたという方もいました。でも詩編もですね、全部違うところもちろん言っておりますが、今回のこの51編というのはこれはですね、特に重要なものだということです。その何、この詩編というのは人間の言葉であるのにどうして神の言葉なのかと、これは最初から私の疑問になったんですね。もう40年から詩というのは確かに人間の感情を書いていますよね。最初から憐れんでください、逃れさせてください、助けてください、その人間の叫びは何で神の言葉なのか、まあ、そういう思うことは素朴な疑問として、聖書は全部神の言葉だとなれば、これは人間のこの叫びが神の言葉になる、どういうことなんだろうかなと思ったんですね。で、そういうことは、まあ、次第にですね、いろいろずっと頭の中にありましたが、そのこともだんだんと示されてきたことです。この点で内村勘蔵が前から言っている神の言葉、聖書書かれたものはこれ当然ですね、人間が分かるように書かれた神の言葉と、もう一つは神のご意志が直接的に反映されたこの野山の自然、この、まあ、植物、人間がおるはるか昔からあるわけです。それは神様の直接のご意志の反映ですよね。神様が真実と愛のお方であるならば、その真実の愛を込めて作ったのがあの植物、あるいは山々の風景、水の流れや星のきらめき光、花々のそれぞれの色調や形姿毛糸、誰も人間が絵を作ったり絵を描いたり音楽を作ったり、その人の思いをそこに塗り込めるはずですね。当然そうなる。だから非常にこの力ということにですね、この地上で打ち倒そうとする力に対抗して、そこを意志の力で乗り越えていこうというふうな、ベートーベン的な、その場合ベートーベンの音楽非常に何か力を感じたと、私自身が信仰を持つ前にベートーベンの音楽がやはり非常に好きだったわけです。信仰を持ってもですね、やはり独特のパワーという迫力を持っているということを思いますですね。これちょっと余談ですけど、ベートーベンの第9交響曲っていうのは本当に有名ですけど、あれが日本で初めて初演されたっていうのどこかは、そんな話は皆さんご存知でしょうかね。 なんで初めて大教団の有名なもうクリスマスの頃に日本で1000人がやるとかですね、最初にやられたの徳島県なんですね、
うん、
徳島県の第一次世界大戦のですねドイツ兵の捕虜を徳島県の徳島市の北部、北西のところにある村にですね、山沿いの村に収容した、収容施設を作ったわけです。あれは短い期間でしたが、そこでドイツ兵がですね、非常にレベルがあって、しかもここの大体捕虜収容所、大体南方で日本人が捕虜を虐待したというのは非常に高い率で死亡率が高いというのは世界的に比べてもそうだというふうに言われていますが、たまたまこの徳島県にドイツ兵を連れてきたこれの監督者が非常に優れた人であってですね、そして自由にいろんなの能力が伸びるようにさせた。それでそこの人たちは楽器も自分でこさえたり考えたりしてですね、そうして大級をするようになった。それが日本で初めての大級高校で、徳島県になるときにだから全国集会で来られた方々はよくそのドイツ館に行きますね。それから香川という記念館がすぐ近くにあるんです。まあ、そこは全く言わないんですけど、まあ、そういうふうにベートーベン的なこの力を感じたのであれば、神様はベートーベン、モーツァルト、バッハをいくら何千何万束にしたよりもはるかに無限の大きな方ですよね。だから人間のことしか分からない場合はレンブラントとかピカソといったらですね、それだけに驚いてしまうけれども、そんなピカソとかそういうふうなもんマネーモネーとかいくら集めても集めると果てしない高みのやって全ての利用全部っていうのは神様なんだから、神様のこの壮大なキャンパスにですね、驚かないですね。人間にとっては何億円も出すなんていうのは、これはある意味非常に奇妙なことだと思うんですね。神様が与えられたタラントをこのように発揮してこれを浮かび上がらせた、それはもちろん大きな価値があるわけなんですけども、それは人間に反映したものです。でも神様ご自身のものっていうのはこの広大な資源であると、花の一つでもですね、そういうことであります。ですからそういうことで、まあ、自然というのも確かに神のこと、それから神のご意志が反映している。よく言われ、もう一つは歴史が神のことだなんて言ってですね、私もこれよく分からなかったんですね。内村勘蔵が天然と歴史とこの書かれたバイブル、これが3つの聖書があるというようなことも言っていますが、歴史の動きなんてどっちあるところで殺戮が起こったりですね、大変なことが起こる、なんで歴史が神のことなのかと思ったりしましたら、実はこの聖書も相当部分旧約書は歴史なわけですよね。名前も歴代史や列王記やサムエル記、みんな歴史なわけです。そういうふうにその人間のさまざまな動きの背後で神様のご意志がある。人間が滅んだり高ぶって滅んだり滅ぼされた、そこにも神のご意志がある。要するにご意志が人間の時間の流れの中で、無数の人間の動きの中で神のご意志がそこで書かれておる。そういう意味で神のことだ。それと同じようにですね、個々の人間の悲しみや苦しみを通して神様のご意志がそこに書かれておるというわけですね。いろんな戦争や出来事やそんなことを通して全体として神のご意志が働いているから、歴史も神の言葉だと言えるけれども、個々の人間もさまざまな苦しみや喜びや恵みや感謝、そういうことを通して生きていくわけです。でそれでですね、全体としてこの詩編というものはこの人間を通して神様のご意志がそこに含まれている。だから神の言葉って要するに神様のご意志ですね、ご意志にあることを書く。そういう観点から見ますと、確かに歴史もこの詩編、天然の世界も、それからこうした詩編、そうですね、書かれたものもそうです。で、まあ、そういったことは一種の前置きとしてですね、しておいて、で今日の詩編はですね、The most sacred psalm と言われたりします。外国の仲介します。The most sacred psalm、最も聖なるですね、詩の詩だと。それからさらにですね、マルチン・ルーテルはこれをですね、これも含めて4つ5つほどグレイテストサン、まあ、サンという詩編ですけども、全詩編150点ぐらいあるけども、これも含めてですね、4つか5つ挙げている中の最も偉大なる詩という中にこれも含めているわけですね。歴史的にも非常にこの詩というのは大きな評価を当然のことながら得てきたわけです。それはこの新約聖書の中心になることを早くもですね、はっきりとした形で言っていると。人間の存在に一番根本的に重要なことを言っていると。一人の人間のこの苦しい経験を通してですね、 そこから神様のご意思がはっきり出てきておるわけです。でそのまず最初がですね、神様私を憐れんでください。これはヘブライ語原文ではホネニエロヒム、たった2語なんですね。ホネニイっていうのは私を、ハナンの変形ですね。ハナン憐れむ、ホネニ憐れんで、私を憐れんでください。でエロヒム神です。この旧約聖書の詩編がしばしばあんまり愛読されない傾向のことはちょっとまだるっこくなるんですね、日本語の口語になる。で私も大学の時に初めて詩編を読んだ時は文語訳を一番やっぱり愛読してた、そういうことですね、文語訳の方がよりこの原文の、男性的というかですね、力強さをより表現してる。だから口語、この口語というのはこういうふうになってから歴史の中で非常に短期間しかできていない。文語は非常に長い趣味を持っていると。そういう意味でですね、口語には確かにこの表す表現力、力っていうのがどうも乏しいというか、この仕方ないということですね。で、神を私を憐れんでください。本音にエロヒム。これをギリシャ語訳ではですね、ギリシャ語訳ではですね、この主よという言葉の方がよく使われますが、キュリエ、エレエーソンね。ですね、キュリエ、キュリオスというか主という呼び方です。で呼びかけになったキュリエという、いわゆる告白、呼ぶ告白。エレエオというのは哀れむですね。で命令形エレエーソンで私の目、英語のミートなんです。でそれでちょっと短縮化して発音もギリシャ語より少し変えてですね、キリエエレイソンという表現でミサ曲に全て入っていくんですね。この最初の言葉にギリシャ語訳、キリエレイソン、主を憐れんでください。あのキリエレイソン、今も全世界でもあの歌を、リサ教がどっかで歌われてた。もう私が初めてモーツァルトとかの新婚ミサとかいろんなミサをレクイエムと聞いたときに、キリエレイソンって何だろうの、キリエレイソン、キリエキリエって言ってもなんかキテキテするような感じで、キリエキリエっていう、なんでか説明なかった、なんかさっぱりわからないですよね。まあ、ギリシャ語であってですね、聖書の中の短いけれども重要な意味を込めたもの。これはどんな状況の人でもこの祈りはできる。よくですね、祈りが当てられると、私は祈ったことありませんということで辞退する、白込みされる方も、ここでも皆さん順番してるわけって言ったら、私はちょっとっていう方もかなり おいであると思うんですね。だけどですね、主を憐れんでください、祈りができない私を憐れんでください、あるいは聖書のことを分からなくて憐れんでください、あなたは信じられない私憐れんでください、愛することはできない私憐れんでください、この憐れんでくださいという意味はいつでも誰でもどこでもできる、死ぬ間際でもできるんですね。そういう意味でこのカールヒリティなんかもですね、最も私たちのどんな人でもこの凝縮させることのできる祈りだと、この主を憐れみたまえっていうのをそういうふうにも言っているんです。だから祈りは私できませんよことないんですね。できなければどうか私にできる私にしてください、憐れんでくださいと。あるいは自分の知っている、まあ、大概我々につながる人、自分の家も含めて誰かがどっかで苦しんでいるからですね、だからその方は憐れんでくださいという祈りはですね、ある意味誰でもできる。いや自分の親戚もあるもみんなピンピンして元気な人ばっかり、つまり自分は憐れんでください。さらにですね、もっと遠くの人、世界の人がニュースに出てくるような悲劇的な状況にある人、憐れることができる心をください、そのように愛を持つことができるように私は憐れんでくださいというふうにですね、まあ、どんな状況でも本来できる。でこれはだからこの祈りは、簡潔な祈りは非常に苦しんだ人の凝縮した祈りとして新約聖書にも当然現れるわけですね。新約聖書ではどういうところに現れるかっていうですね、例えばいろんなところでありますけれども、マタイの福音書のですね、このライトはつかないですね、ちょっとマタイの9章です。マタイの福音書の9章の27節です。 九章の27節で、ここにですね、二人の盲人ってありますが、この現代のニュアンスで盲人というのと、こういう古代世界とか日本でも戦前あるいは明治以前の盲人に対する感じ方もまるっきり違うわけです。我々のところには4名の全盲の方がおりますね。で、中途失明の方も含まれていますが、もう事実上今は見えなくなって弱視だけよりも1人です。弱視の方が4名と全盲の方が4名、8人おりますね。この4名の人はみんな針の先生です。1人以外はみんなマッサージ師か。だから 8名のうち7名までは針の先生になっちゃう、マッサージ師なんです。でちゃんとしてですね、その4名の針の先生も絶えず医薬所で、まあ、患者が来るわけです。まあ、治療っていうのは大体ですね、やっぱりその相手の医者なりの関わる人への信頼感がなければ行きたくないですよね。そういう意味で真実に対応するということだろうと思うんですけども、絶えず患者さんが予約でいっぱいですね。でそういうふうにちゃんと職業もあって認められている、全盲でありながらですね、有名大学の教授になったりしても中におるわけです。ところが今から日本も百何十年前は盲学校もなくって、目が見えないということは最もたたった人の一人だったんですね。悪霊のたたった忌むべき人間とされたんです。だからこれは家で閉じ込められておった、ずっと死ぬまで家で閉じ込められてですね、火の光も合わせてもらえない、この存在すら抹殺されたという、肉親からもですね、別の部屋でおって、そして夜だけ外のトイレ、日中はこの、まあ、トイレも部屋の中でさせる、そんなことをですね、考えられないような非人間なことをせざるを得ないほど、まるで目が見えないということは非常にこのたたってるんだと、この家はたたってるということになれば嫁に来てもない、もらえてもない、これもハンセン病も同じなんですね。ハンセン病は外に出ていく、これがもう放浪さすらいのために出ていったんですよね。で四国88カ所もよくその人たちが眼帯をしたりしてですね、もう歩いてのたれ死にした。ところが全盲の人は出ていくこともできない、だからそういうふうに親が閉じ込めておく。本当にこの全盲の方々は今では考えられない悲惨な運命を、しかも彼らは字も何もわからない、点字もなかった、その苦しみを書き残すこともなかった。そういうふうに、私が盲学校の教員もしたから、そういう歴史も必ず詳しく調べたんですけれども、本当に恐るべき状況だったんですね。でそれはどこの国でも大体似てるわけです。だから聖書の中でも生まれつき盲人の人が来て、生まれつき盲人はこれ先祖の罪があったらこうなったのか、本人の罪なのかって尊かるんですね。要するに何か悪いこと、罰当たりのことしたらこんな大変なことになったんやと。盲人っていうのはですね、本当脳なしに見えるわけです。一歩外へ出るんでも子供に手引いてもらえないかんから、本当に脳なしに見える。で、能力があってもまるっきり見てもらえなかった。私が盲学校出た時に、ある方が、建築関係ですね、4人も5人も人を使ってた。一級建築。ところが目が見えなくなった途端にですね、本当にみんなから見下されてしまった。奥さんから見下されてしまって、その方は何度2階に上がっていって首を持つろうとかもなんか分からない気がしてたところ、それから同じ頃信徒の友に見たんですけど、その方もやはり建築関係で多くの人を使ってたのにですね、目が見えなくなったから盲学入ったら、なんと自分の息子のような人が呼び捨てで言うたってんですね。社会的にあり得るかっていうわけです。デッキとして社会人ですね、40歳の仲間になるような人をですね、まあ、この人から吉田さん、吉田これやれ、そんなこと言う人はどこにおるかって言うんですね。中身は変わってない、身が見えなくて人間としての存在、その尊厳は変わってない。ところがそういうふうに盲学校の先生からもですね、あたかも脳なしの子供みたいに呼び捨てで言われるということ、目が見えなくって普通の人みんな不便だと思うけど、苦痛だと思うんですね、ものすごく苦痛なんですけれども、自分の心本当に盾となったのはそういうふうに精神的にもダメなんやと、脳なしの人間やと見下されることだったと、その人が書いてたんです。私もそういう盲学校行ってですね、初めてそういう人たちにさまざまな人に接してよく分かったんですね。そういうことを知った上でなければ本当分からないんです。なぜこの人がですね、二人の盲人がイエス様だと聞いたらですね、必死になってですね、私はあれにください、ここにキリエレイソンが出てくるわけです。ダビデの声っていうのは ダビデの子っていうのはダビデの孫としてメシアが現れた、そういう意味を持ってるわけですね。だから不思議なことにこういうふうに非常に情報が乏しかったんです。盲人だから連れて行ってもらえない、しかも僕うかうか連れて行ったら、まあ、語った人、罪のために罰せられた人、一緒に行けよということで、この二人の盲人がなぜこの人がイエスというお方が誰も癒すこともできなくて目を癒すことができるなんてどうして信じられたのか、これはとても不思議なことです。聖書にしばしばありますね。十字架で最後に貼り付けられた人、一人は最後まで呪した、一人の人はですね、この人は何も悪いことしてない、自分やはひどい悪いことをしたからこんな十字架の、まあ、当然だと言ってその次に言ったことですね。あなたが御国に置いているときには私を思い出してくださいと言ったですね。ということはどういうことかというと、復活をはっきり信じてた。ペトロですらもですね、イエスが私がこれから十字架に関わってそれから復活するんだと言ったときに、そんなことは絶対にやってはいけない、もう死んでしまったらもう彼は復活は信じてなかった、殺されたら万事終わりだと、だから脇引き寄せてですね、こともあるのにイエスを叱責した。そしたらイエスがサタンを退けと言ったんですよね。そういうペトロも全く信じられなかったし、マグダラのマリアなんかに実際に蘇った後聞いてもまだ信じられなかったみたいです。それなのにどうしたの、十字架で一緒に貼り付けられた人はあれほどのひどいことをしたのであれば当然牢獄に掘り込まれたりあちこち逃げ回ったりしてたから、イエス様のあの惨状を乗せた静かに聞いたり不思議な奇跡をじっと見たりする余裕はなかったんですね。イエスもたった3年間の活動なんだから、たった3年間であんなひどいことをしたと思い、ああいうふうに昔は貧しかったとか何だとかですね、ずっとやっていたはずですから、この聖書の信仰の確信というものはですね、長くやったから分かるものでもなければですね、学問があったから分かるものでもない、言い換えたら聖霊の風が吹いたらですね、突然して分かる、大いなる飛躍があるということが分かるわけです。でこの盲人もそうですね、なぜこんな風にイエスに全面的信頼を傾けることができたのか。我々クリスチャンもですね、神様イエス様にいつもこてで言っても本当に心から信頼してるだろうかと。やっぱり自分の健康やら人間やらいろんなものをですね、他に信頼する、イエス様に本当に全てを信頼するということは、クリスチャンは何十年もやったってもなかなかそうは言ってないんですね。何かの決断をしないと、やっぱり人間的なものをまず選んでしまうことも起こるわけです。そういうことから見てもですね、この人の信頼っていうのは本当に深いものだと思います。私たちを憐れみください、まあ、こういうふうな形でですね、非常に追い詰められた人の叫びにへとですね、祈りへとこの今日の信仰はつながっていった。よく旧約聖書と新約は別だと思ってですね、まるっきり旧約読まない、ここに来るまでに、まあ、かなりあちこちに紹介しましたけど、もう最近私は新約聖書かも言えなかったから詩編ってのは本当に久しぶりですねって言われた方もいます。教会ではほとんどの詩編も、まあ、23とは別ですけどですね、そういうふうに一般的にはなんか過去のものだと思っている人多いんです。そしてそうではないわけですね。新約聖書にもこの詩編からたくさんのものが流れ込んでいるわけです。でよりリアルな形でですね、この詩編の形わかる、今の化石ということをですね、珍しいどっか歯の一本でも見つかったら昔の恐竜かみんなが見に行ったり、あるいは NHK に放送されます。まあ、それは面白いですね、話の種が。でも歯の一本見たからって心の平穏がどれだけ来るだろうか、病気とか病とか家族関係で非常に苦しんで歯の一本珍しいも見たぞって一時の気持ちも今、まあ、それぐらいですね。ところがこの詩編というのはですね、2500年から3000年も前に最も高く引き上げられた人の心の化石なんですね。生きた化石なわけです。でそれを本当に私たちが発掘する、心で発掘するわけです。そうしたら本当に大いなるものがそこに得られるわけです。そういう意味でですね、この詩編というのは本当に人間の心の、まあ、化石で、発掘するこの手法によってこれがむくむくと生きてくるわけですね、人間の形。よくこの頃はコンピュータグラフィックですね、恐竜の形がむくむく動き出して走り出すということをよくしたりしますよね。それはまあ単なる遊びです。 なん別に心の平安が得たら、また面白いと正そうになってですね。だけど、詩編のこの心が本当に生き生きとしたらですね、我々も共にですね、こういう世界を引き上げられるということなんです。この憐れんでくださいと。私自身もですね、この2500年か3年、あるいはイエス様の時代のこの文字の切実な叫び、それをイエス様聞かれたと書いてあるんですね。実際に聞かれると。大体、長々した方が短い、本当に全てに込めたものがよく聞かれる。これ、切りではなくてもそうです。太かった場合としても、なかなかわからない。発足するほど、ちょっとも聞かれたというところがあります。まあ、そういうことで、この、まず、最初からしてですね、これは非常に私たちに深い関係があるということを、まあ、したかったんです。それからですね、次、まあ、細かく一語一語言ったことがないですから、ここでもう一つ、このその憐れみ、なぜこの場合、病気なり家族関係なり職業のいろんな意味で私たちに憐れみもらえたんですが、その全ての問題は人間ですが心にあるわけですね。職業の問題も、あるいは追い払う、そこから辞めさせる、でも心がしっかりしてたらそれ耐えられるけれども、たとえ職業を辞めさされなくても、上司からいじめがあって、もう生きていられなくなる。それはもう上司の間違いだ。いじめによると言ってですね、まあ、保証金を出すというようなことも裁判であったりしますが、それは一つには、そのいじめられた人の心が弱かったからですよね、確かに。心が強固であった。イエス様がいじめられてですね、無実の手。何にも悪いことしてるのに、もう本当無知打たれて、最悪の罪人に無知、もう私の心もダメだ、周囲の人悪い、こんなことを嘆いて言ったらあろうかということです。そんなことは決して言わなかった。それまさにですね、イエス様は非常に強固な神のものを持ってたからですね、神の力を。ですから、まあ、一言で言えばですね、私たちが打撃を受けるのは、それだけ神様の力をしっかり受けていないから、これを受けるわけです。で、根本は心の問題。その心の問題に神様の力を受けられないのは、私たちの方で知らず知らず壁を作って、私たちが何か良いことをしようと思ったこれはできないんですね。で、言ったらいけないことついつい言ってしまう。だからどうしてもそういうふうにうまくいかない心、それを聖書では罪と言っているわけですね。誰でも人のものを盗んだりして、盗んだらいけないの、忘れとって盗みましたよと一人もいない。知ってるけど盗もうという心を抑えられない。友達が悪意を誘うということです。でも誘われたら断る力がないからですね。悪いの分かっとってもついついそくられる。まあ、そういうふうに力がない。力がなくってついつい引っ張れる。もうこれをみんな罪と言っているわけです。だから人間の根本問題、だから人間の集団である社会の根本問題は、心の中のその悪に負けてしまう、引っ張られる。要するに力不足、それに尽きるということで、だからこの詩編でもですね、その根本的な罪そのもの、正しいことができない、思えない、言えない、耐えられない、それを覗き去ってください。覗きされればそこに新しいものができると。それがこの今回のテーマにしたですね、新しい霊を覗き去っただけで、あるいは罪を許していただいただけで終わりじゃないですね。許していただいて、清めていただいて、そこに新しい心、新しい風を吹かしてくる。それがこの左のページのことだったわけです。左ページのところですね。12、13、14というのは、この創造という言葉、これは、まあ、それほどこの聖書全体で多くはないんですね。英語でもクリエイトという言葉、メイクとは違うわけです。クリエイト、創造っていうのは前と無から新しく作り出すんですね。そのメイクは、すでにある材料を使うわけです。まあ、一般的に言ったらそうです。それでですね、このバラーという言葉は、まあ、使い方が非常に、まあ、限定されておるわけです。で、これいうことはですね、コンピューターを使ったら、まあ、一目瞭然でこの頃は分かるようになったんですが、詩編全体でもですね、これは6回しか使われていないんです。創世記も8回、他のところは出エジプト記、民数記、レビ記、何とかみんな1回だと思うんですね。ところがイザヤ書だけは特に多くて17回も使われているんですが、 そのうち16回までは40章以降なんです。40章以降バビロンから解放されてですね、そして新しい歩み始めた。40章以降は本当にキラキラしたような言葉というかですね、非常に独創的な素敵な言葉がいっぱいありますよね。40章以降そこに非常にバラーという言葉、全聖書の中で一番多いわけです。16回その補修でもう潰されかかった、今度は滅びるはずのものが帰ってくることができた、新しい創造ということはその掲示されたわけですね。イザヤ書を書いてそれに、このバラーということは非常に限定されている。それがここに出てくるんですね。詩編全体でも6回しか使われている。次に罪を許され消されて、そうしてそこにですね、新しい霊、清い心を創造してくださいと言おうとしている。清い心、確かな霊、聖なる霊、自由の霊、いろいろ言い換えているわけですね。で最初にその創造してください、そんなものは努力したってできないわけです。許された、私もここからキリスト教に入ったんですね。だからこれキリスト教の中心にあるわけです。ローマ書3章21項それだけで終わってしまったらいけないわけです。パウロもローマ書の救いの根本を3章からずっとルブル述べた後で、8章からは聖霊による導きということを書いてあるんですね。で許されて清められた心、まあ、それでいいんや、もう自分だけもう許されてるから何しても構わないと。ただそれは非常にまだまだ本当に神様が見つこうとするところへあえて行きませんということに等しいんですね。聖霊の導きというのは限りなきところへとずっと導いていかれる。ダンテの新曲なんかも煉獄から天国にずっと導かれていく。煉獄編も教えて終わりの方ですけど、まあ、本当に聖霊の風、音楽が吹き渡ると、音楽が鳴り渡る、まあ、そういうような状況が出てきますけれども、だからこのことはですね、非常に大事なことなんですね。そしてさっきの全盲の人のように、その聖霊が吹いたら突然変わるわけです、まあ、そういうことで、私自身もキリスト教とか仏教宗教全てにわたって全く知らなかったのに、大学4年の6月に突然そういうものが吹いてきた、まあ、魂の中を吹き抜けたという感じですね。でそれがずっとその余韻が残り続けてきたわけです。そのぐらい重要な線、この霊という言葉はですね、風というふうに持っているわけです。ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、みんなそうです。私、命の水に何度も書いたことですけれども、ヘブライ語ではルーアハって言うんですね。ルーアハってもともと風って言うんです。大体霊だとかいうふうな抽象的な言葉がね、最初の言葉ができるもんじゃないですね。言葉ってまず目で見えるようなものができるわけです。だから、風の動きは目で見えるわけです。歯はそういうか。それから息というにも使われている。それから息がなくなってすぐ人間死んだから、それで人間の命を抑え、霊というにも使われるようになったんですね。ルアハ。それと同じことがギリシャ語のプネウマもそうです。プネウマというものを風、イエス様は言わないというですね、風は思いのままに霊によって生まれるも同じだ。その場合風とか霊とは訳しか変えられているんですね。同じところにこの両方ともプネウマの風が思うままに吹くように、聖霊によって生まれるものを思う、神様の思うままに、神様の風が吹けたらそこで新しいことが生まれる。ラテン語のスピリトスもそうですね、風という。ヘブライ語のスピリット、霊、あるいはインスピレーション、スピリット、入るというわけですね。そういうふうに日本語で言うと霊と風はまるっきり違うもん。私が北海道伏せたない行った時にですね、今から3年ぐらい前に外部から結婚して酪農家のお嫁さんになった。全然クリスチャンも何も知らない。で初めて参加した時にしばらく、まあ、私なんですけど、その3泊4日で4回も話があるわけですね、1回がまあ50分もあるわけです。で初めてだから分からなかった、うとうとしたんですね。でその眠気を覚ますために私どうするかというと、それは疲れて眠りそうなんですね。起きなさいっていうよりもですね、当てるんですね。学校でもそうでした。私の授業では眠る人いなかった。ちょっと眠たそうにしちゃったら、分かりやすいと言おう、 出すんです。それが当てるんですね。必ず答える。だから聖書こういう頭やったら、はい、何箇所か次読んでくださいって当てるんです。そしたらパッと目覚めるんですね。でここでももし野田さんの方だったら当てて読んでくださいですね。すぐに目が覚めるんです。あとこれからもね、ずっと開いてます。でそのある方が私がその聖霊の話を、ね、ガレソルさん霊と聞いてどういうイメージを持っていますかって聞くとびっくりしてですね。そして、霊って言うとなんか怖いもの暗いものと答えたわけです。まあそうですね、幽霊亡霊っていうのはまず浮かばないですね。でその方は今回の時にだんだんこの方のことを1年ごとに熱心になってくるんですね。お祈りもされるんで、今回もう旦那さんと一緒に司会もされて、で緩和の時に言われましたですね。私が初めてやったんだと祈りだったらデートどうやって当てられたかびっくりだって覚えとったんですね。まあ、そういうふうに日本語で霊というと忌まわしいものっていうですね、まず幽霊、子供幽霊亡霊だとか言ってですね、ろくなものがないな感じです。けれども英語のスピリットって言ってもですね、インハイスピリット、イングッドスピリットはもう元気に生き生きとしてっていう意味です。でその風っていうのとですね、風が吹き渡る風っていうのともこれ愛さんの霊やもまるっきり違うんですよ。ヘブライ書で同じ言葉なんですね。聖なる風がそれあるわけですね。どんな病室でいかなる風も吹いてないところでも聖なる風が吹くわけです、これはいつも私が伴奏に使っているデータは、今回はですね、特別にこのお二人がですね伴奏できるので、それは生のが一番いいんですので、その伴奏データを8000曲も8000時間以上も費やして寝たきりであるのが人工呼吸ながら作ってくれた方が多いわけですね。でそれはもう本当に外の風触れられないんです。病室ってみんな閉め切ってるわけです。それから盲人の人も大体そうです。私がある盲人の方、家庭集会月に回して乗せていってる、私本当に久しぶりだわこんな風、久しぶりだわ、ずっと違ったりもう盲人 の針治療院でもうここで一日朝から晩まで、ほんで行くって言ったら車の中に乗せらさってくる。前年に来たらこんな幸いな風に当たる方全くもうなかったです。そういうことはほとんどの方々も想像もしないことですね。さらかな風っていうのは何ヶ月も触れてなかったから、あるいはさっき言った寝たきりの方もうずっとこんなとこ触れてなかったです。でもその人の心の中には爽やかな風が吹いてるっていうのははっきり分かるんです。特に去年がんと言われてから一層ですね、長い30年の苦しみもうやっと神様は終わるんだって言ってくれたというような感じですね。彼の場合はもう30年も苦しんでいた。そのうち7年間物も言えずにですね、穴も開けられた。ほんで大学の腰ののたうちもある苦しみをしていたわけですね。それを乗り越えて信仰に至ってだんだん深まってきたわけです。本当にですね、そういう実例を見てですね、聖なる風はどんな閉鎖された中でもやっぱり吹いていくんですね。私たちも最後の死の時があっても、さっき一番最初に話したように十字架で破裂になった人もやはり聖なる風が吹いたから弟子たちすら分からなかった、この方死ぬんじゃないと、御国に帰るんだと復活して、すごくもう素直に信じられたわけです。そういうこの聖なる風、ここであったらこの世の風に乗って聖なる風が来る、なんかこの前を見たずっとこの緑でいっぱいですね、アルプスの高い山見るだけでもそこからこっからが聖なる風が来るような感じ。私は山が好きなもんだから山見たら登りたくなるわけですね。北海道45年前に最初に行ったのは山分かりよくダメだったんですね。20日余り、まあ、それぐらい山見たらこの人が見預かれて本当に若くて時間があったら登りたいと何回か来たらダービンですね、思うんですけど、もうちょっと二度と登れないと、二度というかもう登れないと思いますが、それで、ただしですね、私は今回も登れないと思ってたんですが、鶴岡市で集会したと、山形市では夜だったんですね。それで、雨という天気予報だったんですけども、もしもという時に時間があったら、植物は雨が降ったら構わない、頂上を征服するなんて大セルター言い方する人は征服なんか絶対できないですね。何月よりやっと天気に恵まれてやっと頂上足跡をつけたぐらい、何が征服かということですよね。 こんなこと言うからちょいくって手に投げたりするわけですけど、シーフいうことに頂上行かなくてもそこら辺だけでもということですね。ロッケがあったショックと知られて、それでまあ直筆とかいろいろ持ってたんですね。山の装具なんかでなくてもちゃんとしたしっかりした雨具と防水があったりというので、そうしていったらですね、ほとんど雨降らなかった。で、青空まで行って、山形県の月山というところにですね、2000メートル近いんです。そして調べてると、もう次々と素晴らしい景色が見えてきたわけですね。日光奇跡の再現ですね。四葉塩川というですね、可憐な花が咲いてたり、もう本当に神様の人ですということを思ったですね。その本当に爽やかな風とともにですね、その中で聖なる風も同時に吹いてきたんです。いまだにそれ残ってるわけです。もう書いても残ってるんです。だから、この緑ある風景、山の風景でいつ見てもですね、そういう心を開いてみれば、確かに普通の風ともに、あるいは風が一つもなくても、聖なる風が吹いてくるということがあるんですね。この聖書の中で、そういう大事な風が一番最初にどこに出てくるか。これは一体どこに出てくるか。ここにおられる方は大概は、まあ、聖書をよく読まれてきた。聖なる風、一番最初にどこに書いてあるんだろう、学校だったら、はい、誰それさんとか言ってですね、私は教員だったから、そこまで出てくるんですけども、まあ、聖書は集会でそんなことは言わないですね。これはですね、というのでも、ちょっと振り返ってもらうことは必要ですね。聖書の中で聖なる風って一体どこに一番最初にあったか。それはですね、聖書の一番最初から出てくるわけです。最初、巻頭の第一ページから出てくるんですね。で、第一章。で、ここのところは聖書を買った人はまずやはり読むはずですが、だから、もうみんな知ってるはずなんですが、今言ったような意味が込められといってですね、どうも読んだ人はどうも少ないんですね。実はこの一章の最初、血は混沌として闇が、しかも深淵、水がいっぱい、真っ暗闇で混沌と。その中に吹いていたのは何かというと、それは神の風だったんです。さっき言いましたように、この霊はルーア風ですね。だから、儒教会の聖書学者の関根正夫さんなんかは、ここは神からの風が吹きまくっていたなんて。マコロなんていう方はあんまりこう、指摘じゃないですけど、そういう表現でも言ってる。もう一つ、もう一つの教会の先生の役でも、大いなる風が吹いてた。この神のっていうのは、エロヒムという言葉ですが、聖書のごくわずかに、大いなるって形容詞的に使われてるとかあったんですね。その旧約があっても、大いなる風が吹いてた。これはもう確かにエロヒムですが、圧倒的多数は全て神の風。神の霊。真っ暗闇であっても何にもない時で既に吹いていた、動いていたのは神の風だったと。あるものを生み出すべきですね。そういうふうに、神の風っていうのはこんなに最初からですね、書いてあるんです。まさにこれがさっき言った全盲の人の心の真っ暗闇ですね、もう。十字架でもう命はないと。人生はもう完全な失敗であったような真っ暗闇の混沌の人の中にも神の風は吹いてきてわかった。私も全く宗教全般にわたって一切関心がなかったのに、そこに突然吹いていたのが混沌と闇だったのに、そこに吹いてきたんですね。それ動いていたと訳すもあるし、今言ったように吹いてきたと人に訳されているのもあるわけです。でこういうことも私も言語をやったおかげで、あれからたくさんの外国訳を参照することができたおかげで、このパソコンの英語だけでも 2、30種類、これはちょっと古い英語ソフトなんで、家のものは30種類の英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語とかですね、カトリック関係の訳も、即座にこう参照できる。だからある人の訳がこれはここを特殊化してやっているということは、すぐに分かるわけですね。そういうことから、こういうことも本当に神の風が吹いているということで、でその後に光あれと、本当に光がこの神の風と光があったらもう他の何もいらないと言われるんですね。聖書の一番最初からそもそも最も私たちに必要なものは書いてあるということです。神の光があったら、主は我が光、何も恐れないって、あの詩篇27編にありますが、 今回書いてくれてて、今のところでこの主要27年もやられているんですけれども、この27日は我が光、あの単に知的な光になって、どんな苦しみ敵があってもそこに道が開けてくる、見える、助けが見えるという意味で主は我が光だから、非常に苦しい状況でも主の光が見えたら、私たちはこの一点でですね、しっかりと守られるという意識があるわけです。これ信仰を持った方はどなたも大体あると思うんですね。いろんな悩みが当然生じてくるんだけど、どっかこの奥の一点に何か光ってるようなものがある、それによって何か支えられているということがあるわけです。それがこの光あれといった闇の中に光があるというのが、我々の心に今も成就しちゃう。さらには聖なる風ということですね。それがこう、聖なる風を吹かしてください、清い心を創造してください、清い霊を吹いてください、まあ、そういう意味でここで言ってるわけです。で、その後でですね、これ5時間経つ前だ、オーバーしてるですから、あともうちょっと、一番おそらくでもこの支援で用いられてきたのはこの、19節なんですね。でもよく19節は知られてると思って、他のところにちょっと時間を分けた、そういうようないろんなことがあって初めて本当に分かってくるのが、みんなユダヤ人が当たり前とした動物の捧げ物のものは全然関係ない。一番神様が喜ばれるのは壊れた心、打ち砕かれたってありますね。これ悔いる心とあります。この原文で両方ですね、壊す、英語ではクラス、まあ、英語訳を持っている方々参照してみられたと。ここの打ち砕かれてあるというのはシャーバルという言葉が、break in peace、 この骨に砕くというのは意味を持った言葉です。あとの、打ち砕かれる、クイルというのはこれ、これは別のヘブル来語ですけど、これはもうクラッシュ、押し潰されると壊されると、それに自分が持っているという誇り的なものをみんな粉々にされた、そして神様憐れんでください、そういう心一番喜ばれるということなんですね。でその価値がますます分かるのは、新しい心が創造されて聖なる価値はこと一層分かってくるという意味で、これ最後に書いてあると思います。私たちもそういう意味でですね、本来誰でもが祈れる祈りであり、誰でもの心にも吹いてくれる、ルカの福音書で求めをそうすれば与えられる、与えられるのは必ず約束できる、これ聖なる霊だということがありますように、この言葉は何の前提知識も学問も健康も富も何もいらない、一番神様が喜ばれる、したがってまた喜んでくださるということ、また私たちに祝福が注がれるということでもあると思います。まあ、そういう道を私たちもいろいろな現に苦しんでいる状況にと思ったんです。そういう人たちのところにもその聖なる風が吹きつけるようになって終わりたいと思います。以上です。